ペトロの第一の手紙の3章の1節から7節を読みました。ここのところでは妻と夫に対するペトロの勧めが出てまいります。妻と夫に対するペトロの勧めであります。しかしこれは一般的なこととして勧められているのではありません。この勧めに従いなさい、そうしてこそその家庭は幸せになるとかですね、この勧めに従いなさい、そうしてこそ全てのことはうまくいくのだとか、こういうことを教えているのではありません。これは主を恐れる者、福音を信じて新たに主を恐れる者、主を信ずる者として新たに生かされた者たちに対する勧めであります。まあ、こういうふうにある箇所を切り取りながらそこから学んでいくことの良い点と、また気をつけなければならない点があると思います。これは手紙ですから、その全体をいつでも読み返すように私たちは心がける必要があります。実際この手紙は1章から5章ですけれども、このように説教していくととても長い時間をかけて細かく見ていくことになりますが、読もうと思えば声を出さないで読むならば10分とかからずに読むことができます。また声を出して朗読したところで20分もあれば読めるものであります。まあ、そういう意味で私たちはですね、一体この手紙全体が何だったのか繰り返し読み返しながら思い起こして、また新たなことをもう一度発見しながら改めて今日学ぶようなですね、3章の1節から7節のようなことから向かい合う必要があろうと思います。これはもう一度振り返るならば、1章の中にありましたように、キリストを信じて新たに生まれた人々に対する手紙でありました。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエスキリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。そのように新たにキリストを信じて生かされ、本当に生まれたもの、その魂が神様に対して新たに生まれたもの、しかしそのように新たに生まれたので、反対にですね、この世で生きていくことにおいてはいろいろな試練の中を歩むように今されている者たちへの手紙であります。キリストを信じたことで神様を信じるということでは、新たに生かされた者の喜び希望に本当にますます預かりながら、しかしそれゆえにこそこの世で歩んでいくときに、今しばらくの間はいろいろな試練に悩まねばならない。まあ、そういう意味でですね、キリストを信じたことでこの夫と妻の関係も新たな試練の中に置かれたということでもあります。今まで通りの生活ではなくなったんですね。まあ、一緒にキリストを信じる夫婦もいると思いますが、今日の箇所を見ますと必ずしもそうではないことを覚えます。どちらかが先にイエス・キリストを信じるようになる、そのことでその夫婦の関係が変わる。キリストを信じる者がキリストを信じたことで、じゃあその新たな夫婦の関係の中でどう歩んでいけばよいのか、 新たな悩みに直面いたします。まあいろいろな試練に悩まねばならない。まあここに出てくる妻と夫もいろいろな試練の一つとしてその夫婦関係、新たな関係に直面させられているものであることを覚えます。1節から6節は妻に対する勧めが長く続きます。そして7節は夫に対する勧めが短く語られます。ここにも当時の時代のありさまを私たちは見て取ることができようと思います。男女平等ということが今の時代においてはまあこの日本においてはですね、あるいは先進国においては男女平等ということがその社会のありようになっています。夫婦もまた平等であると、まあ、法律もそのように土台を置いて、そのような考えに土台を置いて構成されています。しかしこの時代は違います。夫と妻の関係で言うならば妻の立場は非常に弱い。しかしその妻である人々がキリストを信じたとき、そこから改めて難しさが始まったことと思うんですね。立場が弱いからこそ、ある意味で夫よりも主を第一のものとする、そのように新たに生まれた者たちですから、しかも夫が考えるところとは違ってこの世を仮住まいのものとしてですね、歩む新たな生き方、始めたものですから、妻はそのような中で夫との関係に悩んだことと思います。三章の一節を見ると、そのような具体的な事柄を念頭に置きながら語られています。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。夫が御言葉を信じない人であっても、自分の夫に従いなさい。その目的は、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。ここを勘違いしてはいけません。妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためとあるように、主に従う者として従うということです。夫への絶対服従を教えているんではないんですね。神様を知らない時にも、夫に従いながら生活するのがその時代のありようだったと思います。でも今は改めて夫に従うということの土台が変わりました。神様に従うから夫に従うです。もし無言の行いによって信仰に導かれるようにとあるように、夫が神様に従うことと反することを求めるならば、従わないということでもあります。神様への信仰が大事です。誰に従うか。神様に従うから。キリストイエスにおいて神に従うから、夫に従います。たとえ、夫が信仰のない人であろうが、そのようにします。これは同じようにとあるようにすでに見てきた2章の18節のところからとも重なります。18節からのところでは召使いたちとあったんですね。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく無慈悲な主人にもそうしなさい。神様に従う者として、神様を恐れ敬って無慈悲な主人にさえ従いなさい。まあ、こう教えていたわけです。 妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。まあそういう意味でですね、夫はその妻が自分に従っているというそのことしか理解しないかもしれませんが、でもその妻の心の中では信仰が生きて働いている、もうそういう状態だということですね。また神様を信ずるその信仰が力を与えている、そういう仕方で夫に従いなさい。しかも無言の行いによってとあるように、本当に信仰をますます確かなものとしながらということです。無言というのは相手に、まあ、語らせてもらえない、また聞いてもらえない、そういう状態かもしれませんけれども、まあ、そういう中で信仰がなえるのではなくて、むしろ行いとなって現れるというわけですから、ますますその心の中では信仰がその人のうちで力を得、また根を張るようにして、それが行いとなって現れるようにしながら従いなさいということですね。まあ信仰と言いながらもですね、私たちは具体的な状況の中に置かれてしまうと、見えるものが確かなもののように思ってしまいますから、目の前にいる主人、あるいはこの場合は目の前にいる夫、この夫を恐れたり、あるいは夫に気に入ってもらおうとしたり、あるいは夫の顔色を見ながら、まあこういうふうな姿になってしまうかもしれませんけれども、ここで教えているのは、あ、そうではないですね。夫を見るのをやめろということです。夫を見るのではなくて、神様を本当に見るように。こうしたら、夫がどういうふうに自分に対して反応してくれるかとか、あるいは夫がどういうふうに私に対して答えを与えてくれるかとか、扱ってくれるかとか、こういう夫のことに心を向けないで、神様に目を向けて、そして信仰によって夫に従いなさい。無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと、こう一言あっさり書いていますけれども、いつそうなるかなどはここでは約束していないんですね。そういう意味で神様に委ねながらということです。まあ信仰は常にそのようなものですね。私たちがこうしたらこういうふうにすぐ答えが来るというなら、それは信仰ではありません。神様に従いながら、結果は神様に委ねながらということです。でも、忍耐強く、神様がこうせよという道を進みながらということです。無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとでやかな気立てという、朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ、神の御前で誠に価値があるものです。外面的なもので気を引こうとせずにですね、あるいは外面的なもので自分を表そうとせずに、よく、ますます内面的な気立てとあるように、神様によってその内なる人を本当に豊かにしていただくようにしながら、そのようにしながら、夫に従いなさい。こう教えているわけです。ここに、嫌々ながらということではありません。信仰によってですから、神様から力をいただきながらですから、神様から導かれながらですから、これを私たちは見失ってはいけないんですね。神様から本当に喜びをいただきながらということでもあります。喜びに満たされながら、 従ったところで夫から帰ってくる反応とか答えは全く喜ばしくないものであるかもしれません。また期待外れのものであるかもしれません。でもそこに期待したりあるいは苛立ったりせずに、報いは神様からいただくことを期待しながらということです。そういう意味で神様との関係が第一だということですね。ここで教えられているのは神様との関係を第一にしながら従います。これは召使いに勧められていたこととも同じでした。自分が従順に従ったら主人もそれを認めて態度を変えてくれるかもしれないとかですね、そんなことなどを考えないで、神様がそうせよと言っているんだから、神様がちゃんと報いてくださることを信じながら、それがどういう仕方で報いてくださるかは委ねながら従いなさいでした。これはさらに身近な関係、妻と夫の関係においてもしかりですね。妻が最近このように持つようになった信仰に対して夫はいろいろと挑戦したりですね、それに対してあれこれと悪いことを言うかもしれません。それを捨てさせようとするかもしれません。でもそうだとしてもそのような挑戦にもよく耐えて、それに対して言葉に対して言葉を返してですね、それで相手を分からせるようなそういう関係にはありません。この時代ですね、そういうことの中へ力を費やさないで、無言の行いによって召使いが主人に対して相対したようにですね、無言の行いによって、しかもその無言の行いの中に神様の憐れみが満たされていきますから、喜びもまた希望も神様が報いてくださるもので本当に強められ豊かにされながら、自分の夫に従いなさい。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないなら、サラの娘となるのです。まあ、サラはアブラハムの妻でありましたけれども、アブラハムが主の御言葉に従って旅立った時に、彼女もまた恐れずついていったということです。また、アブラハムと一緒に故郷を捨てて旅をしたことでいろいろな困難に出会いますけれども、その中でもアブラハムに従ったということです。あなた方もまたサラの娘となるのです。今度は夫に対する勧めでありますけれども、妻と夫の関係で言うならば、当時の時代は夫の方がとても強いです。だから夫が信仰を持って、そして妻が信仰を持っていないということが生じます。その場合夫たちに対する勧めは、まあ妻が信仰を持つときよりも社会的な立場とすれば夫は有利ですね、そのこの時代。しかし勧めはこう続きます。同じように夫たちよ、妻よりも弱いものだ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。たといい、この妻が信仰を持つようになっていようがなっていまいがということでもあります。 尊敬しなさい、敬いなさい。また弱いものだとわきまえてというのは、相手をよく理解して、そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。まあ言葉はそれぞれ妻と夫に対する勧めにおいて異なっていますけれども、基本的な事柄は同じです。妻に対しては服従しなさいとありましたけれども、夫に対してあれこれと求める前に、ね、求めるのではなく、あれこれと求めるのではなくということです。むしろ自分のなすべきことを夫に対してします。夫においてもそうです。妻に対して自分の力や立場を用いてあれこれと求めるのではなくて、むしろ妻をよく理解して尊敬しなさい。妻の場合は本当に従うという仕方で相手に与えますね。夫の場合は理解し尊敬するという仕方で与えます。こういう姿であるということです。じゃあ一体どこから報いを求めるのかということでありますけれども、望みを神様に託すということは神様から報いを期待するということです。また祈りが妨げられることがないというのは、祈りつつもなんで自分の妻はこうなのかああなのかと要求がましくですね、妻を見ていたならば祈りは妨げられ続けます。神様に求め続けます。こういう姿であるということです。神様を信ずる信仰が妻をも導きます、夫をも導きます。たとえ夫が信仰のない夫であっても、そのような場合にはとてもその生活に特有の困難が生ずるかもしれませんが、その際においても神様に求めます。神様に従います。そして神様から喜びをいただきます。神様から望みをいただきます。夫もしかりです。神様に求めます。神様から喜びをいただきます。神様から導きをいただきます。こういう姿でいろいろな難しさがあるとしてもですね、神様を知る家として歩み始めます。これは今ある意味すっきりとしたように事柄を語りましたが、具体的な歩みの中で試されながら、まあ一層このことがはっきりとするように立ち返りつつ、私たちのものとしていく事柄であります。相手に求めない。一言で言えばですね、相手に求めない。相手に対しては神様に従いながらなすべきことをなす。じゃあどこに求めるのか。神様に求める。そして神様からいただきながら、必要なものを、あるいは思いを超えて与えていただくものをいただきながら歩んでいく。こういう夫婦の姿であります。そういう意味でキリストがその家の中においでになったということができるかもしれません。どちらが先にキリストを信じるか分かりませんが、あるいは共に信じるかも分かりませんが、でもキリストがおいでになった。信仰がある家庭といってですね、キリストを信じながらお互いが 要求がましく歩むならば、キリストと言いながら、キリストを脇へ置いて互いに求め合う、要求し合う、そしてお互いに不平不満、これがまた生ずることもあろうと思います。信仰というだけでは、夫婦のあり方は保証されないですね。基本的な姿です。相手に求めるのではなく、相手に対して、神様に従いながらなすべきことをなして、求めるのは神様に求める。一言で言うのは簡単ですね。これをますます豊かにしながら歩む家庭の姿であります。お祈りいたしましょう。神様、あなたの恵みのもとで営まれる夫婦の歩み、家庭の歩みがいかに幸いなものであり、希望に満ちたものであるのか、ますます知るものとさせてください。いろいろなことで試されるとしても、その試される中で一層あなたが導いてくださることがいかに幸いなことであるか、ますます明らかにされていくことを感謝申し上げます。どうぞ主よ、あらゆる家庭、本当にキリストを迎えて幸いな歩みへと導かれてまいりますよ。すでにキリストを信じ、共に主に祈る家庭として歩み出している家庭に、ますます主を信ずることの喜びを満たしてくださいますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の310番です。